元ブラジル代表のポッドキャスト MBPC。 どうも元ブラジル代表大渡です。
小林です。
元ブラジル代表の MBPC ということで、今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
第13回、
はい、
着々と回を重ねております。
いやー、ほんと重ねてますよ。本当に
本当、これこの MVPC から聞いた人は分からないと思うんですけど、うん、もう3年ぐらいやってます。
本当重ねてますよ。
前のブラジルマンの BPC から数えたら、うん、もう200近いぐらいですよね。
もうだって3番組目ですからね。
はい、
ブラジルマンの BPC、
うん、
ブラジルマンの BPC2、
うん、
そして
元ブラジル代表の MBPC。 言えよ最後まで。なんで俺最後助けちゃった。
今回初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないですからね。前回夫婦の夫で告知したんで、
うん、100回記念は公開収録と銘打ちまして、
うん、
まあ、流れ星やら水増し高尾に来てもらって、うん、新宿の公園でね、
撮りましたね。
撮りましたけども、
もう延べ200ぐらい行くのかな、そろそろ。
これ
ちょ数えてないけど、
考えないといかんな。
あ、何かをね、
うん、150回何やったんだっけ。
150回やったかな。
150回は、うん、ちょっといいカラオケ屋で撮ったんだ。
あ、確かに。
パセラかな。
あったそれ
しょうもない。
普段あのカラオケボックスで撮ってますからね。
歌広でね。
はい、まあ今日はあの車の中で撮ってますけども、高架下で、
はい、
撮ってるんだけど、
はい、山手線さっきから数えたらもう30分ぐらい撮ってるから。
さっきちょっと判明したことあるんですけど、うん、
何、
僕あのマイバスケットで今水買ってきたじゃないですか、はい、水とか飲み物。
もうコバが大好きなマイバスケット。
マイバスケット安いんすよ、うん、もう水とか48円で売ってるからね、500のペットボトル。
そう、うん、もうさっきお茶買ったけど98円だった。
安いでしょ。
安いね。
で気づいたんですけど、
うん、
このマイバスケットあるところに、
うん、
ローソンストア100ありっていう法則あるんですよ。
あら、
これ俺の近所だけかもしんないんだけど、
うん、
ここ今何ですか、ここ目黒ですか。目黒と五反田の中間があるじゃないですか、はい、ほらご覧ください、向かい側にローソンストア100、
はい、本当だ、
ありますよね。
あります。
でうちの近所にも前までローソンストア100だけだったんですけど、最近マイバスケットができたっていう話したじゃないですか、うん、
はい、
他にもそういうところが多いんですよ。
あ、そう。
これだからどっちかが戦争仕掛けてるよ。まだ
予想、
まだ今思っただけだから分かんないんだけど、
うん、
これどっちかがこれ戦争仕掛けてるよ。
よくほらコンビニ1店舗出すとバーって集まるってい
うね、うんうん、あれなんだろ
う、うん、いやだからそこにお客さんが集まって取り合った方が
効率がいいの。
効率がいいんじゃない、
逆に、
うん、
だって取り合うじゃん。
取り合うけど人が集まる方が売り上げが上がるんじゃない。
なんかファミレスが1個できるとそこに集まったりする、やっぱ。
うん、あるよね、街道を走ってるとファミレスいっぱい出てくるね。
あ、じゃあこのマイバスケットとこのローソンストア100の問題だけに限らないことなの、それは。
そうだと思います。
世の中の自然の理なの、それは。
やっぱ
例えばタワーレコードができたら、
ラーメン博物館みたいなもんじゃないですか。
あ、ラーメン屋ができたら確かに増えるよね、その周りに。
そうでしょ。うん、結局ねえ、市場を生んでるわけですよね。
じゃあここまでの今の 2,3 分間、
うん、
全く意味ない話じゃん。
いや、そんなことないけど、マイバスケットと100円ローソンに着目した小林さん、やっぱり
この着眼点ね、
もう節約の男っていうかね。
はい、気づいたんですけど、
うん、
久々にまた普段あのネタをアップしてくれてるじゃないですか、ホロッコが。
はい。
であんまりホームページ見たりしないんですけど、
はい、
久々に見たんですよ、
はい、
やっぱりあの大渡さんの、
はい、
そのフェイスブックしかりとか、
はい、
最近ライブでもちょっと告知するようにしたじゃないですか、
はい、
リスナー数が確実にこれ増えてるんですよ。
え、
コメントも増えてるじゃないですか。実際
コメント確かに増えてる、
多分倍ぐらいになってるんですよ。今おそらくですよ、
宣伝効果。
はい、前まで例えば 2,30 って言ってたじゃないですか、
はい、
5,60 いる可能性あるんですよ。
いや、それにしても少ない。
でもだから本当下手なこと喋れないですよね。
そっか。
え、シクワさんも聞いてる可能性くれて。
シクワさん
可能性あるんでしょ。
シクはじめさんね。
シクはじめさん
あると思いますよ。これ
だったら三春さんも聞いてる可能性ある。
三春さんもありますよ、聞いてる可能性も。
コージーさんも下手したら聞いてる可能性
もありますあります。
だ下手なこと喋れないんだけど、うん、ここまで何も意味ないこと喋っちゃったよ
確かにね、まあだから地上波っていうか、うん、そういうのと同じ気持ちでね、うん、撮っていかないといけないんだけど、うんうん、まあじゃあコメントを紹介しましょう、
はい。
そこそこ MC 能力のある大渡さん、それをぶち壊す KY 力のある小葉さん、こんにちは。
こんにちは。
ギャンブル FX 株で勝ち抜けする方法を教えてください。勝っている時のやめ時が分かりません。ビジネスシーンで連戦連勝の大渡さんは勝者の風格を漂わせ、小葉さんはできるだけせこい話をお願いします。キヨちゃんマンさんよりいただいております。
ありがとうございます。
あれキヨちゃんマンさん、
俺たちに聞いてもね
勝ってるんだね。キヨちゃんマンは
お
勝ってる時のやめ時分かる。勝ってんだね。
じゃあもうやめ今じゃない。じゃあ
でもほらいつ上がる、まだ上がるっていうね。
これね、それはみんなが悩むところなんでしょ。
そうなのよ。
っていうかこの大当たりという人間はギャンブルで大量の借金を作った人間ですから。
そうですよ。
こんなやつにね聞いても
どうしようもないよ。勝ってる時のやめ時分かんなくて。
分かるんですか。
いや分かんなくて借金背負ったんだから。あまあでもパッチスローとかやってて思うのは、うん、まあ、例えば5万使ってますと、
はい、
ですげえつい込んでもう死ぬってなった時に出だすじゃないですか、
はい、そうなんですか。分かんない
ですけど。出だした場合よ、
うん、
4出て4万とか出て3万とか、
うん、
要は2万負け1万負けとかでやめれるかどうかなんですよね。
あ負けてる時点でいかにやめれるか。
そう、まあ、だから5万つぎ込んだ時点で、うん、もう5万負けるか、うん、勝つかどっちかだいじゃなくて、うん、何を力強く今喋ってんだろうと思ったけど、これで負けたとかこれでトントンだと思っても、
うん、
損切りっていうんですかね、
はいはいはい、
株の用語で言うと、
はいはいはい、
やっぱそれができないとやっぱ次に続いてるんですよね。
俺全然わかんないんだよな。
小林さん競馬やるじゃないですか。
競馬やりますけど、競馬はまあ 100% 儲かんないですからね、あのシステムは。
小林さんは小林さんクラスですから、やっぱりドカーンとかけるんでしょ。
まあ大体100円から300円。
張って300円
張って300円1レース。
あー、うん、1レース。
うん、
え、
はい、もう最近全然買ってないです俺競馬。外れることが分かったんで、もうモチベーションがガタ落ちしまして。
あ、大体競馬とは外れるものだと。
競馬は儲かんないと、
うん、
去年めちゃめちゃ個人的に調子良かったのに、
うん、
あの回収率っていうんですけど、
はい、
多分 95% とか。
え、すごいんじゃないそれ。
それは高いんですよ平均すると。
なるほど。
75% ぐらいに落ち着いちゃうものなので、うん、95% ってだいぶいい方なんだけど、
うん、
でも 5% 負けてんじゃん、
うん、
てかもう年間100万買ったら5万は確実に負けてるってことだからね、
うん、
でその時の浮き沈みはあるけど喜びみたいなのは、
うん、
だったらもう300円かなって思って最近もう
極端
300か500。
なるほど。
ゲーム感覚で買ってます。
わかりました。
もう勝ち抜け、もう勝った時に抜けりゃいいんじゃないの。すぐ、もうすぐよ。100円買ったらもう抜けよ。
あれわかる。
100円買った
らポーカーとかでさ、
はい、
ポーカーよくわかんないけどダブルアップみたいなのしてる。
全然わかんないです俺。
まあ例えば100円かけてたとする。
100円って何なのかもわかんない
です。いや絶対お金よ。
あ、お金のね。
例えば100円かけて、まあ、じゃんけんでもいいよ、
うん、
でコバが勝ったら、うん、俺から100円もらって、うん、200円になるじゃん。
はい。
それを200円を使って今度、
うん、
ダブルアップできるわ、
うん、
倍になる
の。ダメダメ危ない危ない
でもそのダブルアップで負けると
ゼロでしょ。
そうそうそう。
でもそこで一回勝った時に、ま、やめないと思う
でそういう人はあんま向いてないんだよねギャンブルに、
うんう
ん、でギャンブル好きってのはそうどんどんどんどん増えていくのが楽しいんだから。
あ、
そうスリルが、坂上忍さんは年末の競輪か競艇かなんかに全部かけるらしいね。
え、
すっから
全部ってどういうこと。
その年稼いだお金
マジで
全額かけるみたいな。そういう人もいますのでね、気をつけてください。
はい、はい、お気をつけください。
続きまして、先日のライブで A 天神 K 食い気味 G ジェネレーションだった AKG 小林さん。
AKG 小林です。
日頃から A 汗だく、 K 軽薄、 B ベーシストの AKB 大渡さん、こんにちは。
こんにちは。
今回の夫婦でも大いに楽しませてもらいました。その後の大渡さんの Facebook を見て気になったのですが、折島さんにはさん付け、水町さんには呼び捨てだったのです、年齢や芸歴や親密性もあるのでしょう。そこで夫婦ファミリーの先輩後輩の位置関係や親密度具合を教えてお話ししてくれませんか。今後の夫婦を10倍楽しく見る方法になると思いますので。追伸、今回も文字数がかなりオーバーしてしまいましたが、小林さんもエビス顔で許してくれますよね。かなりさんよりいただいております。
ありがとうございます。
はい、
オーバーしすぎでしょ文字数
この間差し入れいただいたから。
そう、いやいたらありがたいですよ。
ライブでね、
なんか提案があったんでしょ。
そう、だから140字制限を解除してくれっていう、
あのエビスビールもらっちゃったから、
うん、
いやもう最高にテンション上がったんで、
はい、
解除ですよ。
解除、解除なんですか。
もうかなりいい、大丈夫です、何文字でもいいです。
いやいや、
エビスビールくれたんで。
いや前回すごい長かった、これぐらいだったらまだいいよ。
いや全然 いっぱい書いていいです。
あ、そうですか。
はい、エビスビールくれたんで。
エビスビールだけでそんななる
の。いや全然最高級のビールじゃないですか。
ただこれ次回エビスビールなかった場合は
もう140文字以下ですよ
最低だ。
そんなもん。
まあそう、エビスビールで左右されるっていうこと
で、ね、夫婦の夫来ていただいたということで、
はい、
ありがたいですね。
楽しんでたみたいですけども、
まあ折島さんに関してはだって、
はい、
まあ厳密に言うとよ、
うん、
米粒社協って後輩なんですよ、
はい、
それやったじゃん。
やったか、この間企画で、
企画で先々月ぐらいかな。
はいはいはい。
ただ折島さんに関してはあの貫禄だし、
うん、
年が一個上だし、
うん、
まあ、天才じゃないですか。
はい、
だからまあ敬語になってしまいますよね、こっちも。
そうだね、まあ、我々も知見で、
うん、まあ、そうそうそう、
別の大学ですけど、折島さんのお知見で、
お知見でしょ。
やっぱお知見の一つ上ってやっぱ先輩だもんね。
先輩ですもん。
そうなっちゃうから。
うん、
ま、水町に関してはね、
水町に関しては年はダメなんだよね。
年はダメです。
でも昔ホリプロに僕らいまして、
はい、
その時に後輩だったわけじゃないですか。
うん、
後輩って言ってもまあ1年ぐらいしか変わんないんですけど、
うん、
まああんなクズみたいな人間には、
はい、
ねえ。タメ口というかそういう風になっちゃいますよね。
これ町の、
うん、
水町の後輩になると地獄ですから、ね、めっちゃ厳しいっていう。
あのめちゃめちゃ厳しいんです
よ。挨拶だの、もうお酒なくなったら継ぐだの、
めちゃめちゃ厳しい
んでしょ。返しがつまんないだの、もうめちゃめちゃ厳しいですから。
あ、じゃあ
何人にも恨まれてるはずですからね、水町。
じゃあこの間スロースターターに関してもあれじゃないですか、
はい、
歯がよく思ってたんじゃないですか、水町は。
なんか思ってたっぽいですよ。
あの夫婦の夫婦ライブ終わって、
はい、
まあ、うちは軽く打ち上げで、
うん、
まあ元ブラジル代表と水町隆夫と折島さん、
うんうん、
とプラス若手のスロースターターっていう、
はい、
あの新人コーナーに出てくれた子たち来たんだけど、
はい、そうですね。
やっぱ一番動いてたのは水町隆夫ですから、
もう率先してあの下座に座るっていう、
ね、うん、で注文を取り仕切ってね、
うん、バイスバイス言ってましたけど、まあ、今後の夫婦を10倍楽しく見る方法、まず知っといてもらいたいのはまあ数点あって、
はい、
太っちょさんがもう最上級にいるんだよってことだよね。
そうですよね、一番上です、う
ん、22年ですから。
そう、都市的にもね、
はい、
あれだし、
もうあの人が何でしょうね、山の不動みたいな、
うん、カリスマ的存在ですよね。
みんなの子供たちをみんな抱えてくれてる、
うん、
あの人が軸になってることは間違いないです。
そうですね。
あと同じぐらい、まあ芸歴もあるんですけど、
うん、
有田さんっていう、
うん、
ダンサブル有田さん、
うん、
あの人芸歴の割に、
うん、
あの繊細だよっていうことだから
腰は低いしね、
俺みたいな性格じゃない、大当たりみたいな性格じゃないじゃないですか。
いやもう愛入れないよそこは
もう
ちょっとめちゃめちゃ先輩だからね、はっきり言って。
そうね、
3年ぐらいは先輩でしょ。
そうそうそうそう、先輩ですから。
先輩、まあ年は僕らの方がちょっと一個上なんですけど、
うん、繊細なんですよ、
まあ、ややこしいところもあるんですけどね。まあ、ね、
その本当は無茶ぶり嫌いなんですよ有田さん。
あ、大嫌いそうなの、キャラに似合わず、
はい、あの一時期エンディングで一発ギャグやるみたいな流れの時は、
はいはいはい、
もう本当に嫌だったみたいですね。
何なのっていう。
だから今度やろうかってこの間言ったら本当に嫌がってましたけど、まあ、それぐらい覚えておいてほしいね。あとタツオさん、
うん、たっちゃん、
たっちゃん、サンキュー達夫さんはだから白旗とか、うん、まあ、滝上とか来ると、うん、やっぱ楽屋盛り上がるよね。
あ、趣味が合うからね。
アニメとかね、うん、そういうコスプレとかそういうの好き、
うん、かな。まあ、たっちゃんに関しては、うん、まあ、さっきも言ったけど米粒社協ってまあ後輩なんですよ、
はい、
でたっちゃんに関しては年下でもあるんですよ。
たっちゃん年下なんだね。
そうなの、一個下なの、うん、なんでちょっと僕違和感感じてます。
違和感、うん、相入れないものがあるんですね。
あ、まあ、
まあまあまあ、僕は誰とでもうまくやれるんで。
あとあのホロッコに関しては、
はい、
まあはホロッコの堀田さんは、はい、ホリプロで、はい、僕と同期なんですよ。
はいはいはい、
全く、うん、年はまあ断然向こうの方が上だし、はい、まあ、堀田さんってバックボーンとして、うん、男子の弟子っていうバックボーンあるんで、
はい、
本当はめっちゃ先輩なんだけど、
うん、
まあ、当時すげえタメ口で喋ったりとかしてましたけども、
はいはいはい、
で今はまあね、一応事務所の社長ですから、
うん、
ね、それを支えるオズさん、
はい、
うん、
そのとこですかね。
で俊吾くんは、
うん、
米粒社協の2人の直の後輩なのよ、う
ん、
大学の落研で、
はい、なるほど、だから
そうそうそう、
一緒に。
でさらにさっきも言いましたけど、堀田さんは男子の弟子っていうバックボーンあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
であそこら辺はその何んですか、
立川流の
そう落語サークルみたいな、
はい、そういうノリもあります、
ね、ノリも醸し出してるんですよ。
だから昼にやった企画は達夫さん発案らしいんですけど、
ええ、
ホロッコの食卓、
はいはいはい、
あれも達夫さんにと仲いいからやったんでしょうね、あの企画も。
まあそうなんでしょ
う
ね。で少女ジャンプーズは、
うん、
まあ本当になんていうんですか、もうみんなからしたらあれですよね、本当娘みたいなもんですよね。
いや本当そうよ、
都市的にも、
うん、
太っちょさんの娘でもおかしくないよね。
おかしくない、
堀田さんの娘でも全然おかしくないよね、
うん、白畑みたいにこう根性が座ってればさ、
あいつはすごいな、
先輩と話したりさ、
うん、
楽屋で平気で寝たりさ、
うん、
できるわけじゃん、
うん、
太田ちゃんって多分結構繊細な、
繊細なの、
あの子、
有田さんより、
有田さんよりだからちょっとなんか話しかけてあげないと。
俺は太田推しだけどな。
いや小林さんの推し、どうで
もいいですよ。白旗推しか太田推しかって言ったら、小津さんも太田推しでしょ。
小津
さん太田大好きですよね。
あーでも小津さんああいう子好きだよね、
うん、
うん、小津さんって小森さんね。まあまあそんなこんな
で、ね、であと最近来てないですけど、ああ流れ星は、
流れ星は
ホリプロで僕らの後輩だし、
はい、
大渡さんとはバイト先も昔一緒 で、はい、で昔はまあ大渡さんのことを師匠とまで呼んでましたからね、
はい、呼んでましたからね。
で僕は中英とよく遊んでたし、
うん、仲いいんですよ、
まあ、うん、最近来ないですね。
最近忙しいのかな。
今後もっと忙しくなるよ、
流れ星ね、
うん、今年やばいんじゃない。ザマンザイ
さんが気に入ってるもんな、中英のこと。
ザマンザイはかなりやばいんじゃない。
いや行くでしょ。
優勝もあるよ。
俺あると思ってる。
優勝全然あるよ。だって
あるよね。
だってハマカーンとかとは常にしのぎを削り合ってたわけじゃないですか。
そう、
磁石とかもしかり、
そう、
そのハマカーンが優勝するんでしょ、
うん、
全然あるよね。
全然あるよ。
お金くれんのかな。お金いいや、あのどん兵衛だけ欲しい、優勝したら。
そうだな、
どん兵衛ぐらい欲しいよ俺。
どん兵衛リアル、
どん兵衛もらえるんでしょあれ。
もらえますよ。
1年分みたいなのあったよね、
マイバスケットで買わずにね、
うん、
もらうのね。
あるよ、本当あるわ。マイ
バスケットでも十分安いけどね。
本当あるな今年、うん、
だからそういうメンバーが、あの時のメンバー頑張ってるじゃないですか、う
ん、頑張ってるよ。
でカモメンタルも、まあこの後話しますけど、
うん、
キングオブコントの話、
うん、
和芸として流れ星とかとね、
うん、
頑張ってたりとか、
うん、
だからこそキャンキャンに頑張ってほしいね。
キャンキャンね、
キャンキャンにはもう頑張ってほしいよ、もっとできるから、うん、はい。さあ続きまして、自分の立場を顧みず自分より目上の人を冷静沈着に評論できる方の方にお題です。二 2013の金婚ファイナリストを必ず1点以上の批判を含み評論してください。また自分が修学旅行で出てたら何点取れていたかも予想してください。まあ、キングオブコントファイナリストの名前がバーッと出ております、はい、シャラーさんよりいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ初めてじゃないですか、この歌詞。
シャラーさん、はい、ありがとうございます。
やっぱ増えてるのよ、リスナーが。下手なこと喋れないよ、本当に。
まずこの我々
どっちそれ、
え、
それ、うん、
え、何、どっち、それ処理するまでいけないやつ。
そのなんだっけ、一番最初今触れよう
とした、自分の立場を顧みず、うん、自分より目上の人を冷静沈着に評論できる方の方です。
それどっちなんですか。
冷静沈着って言ったら小林さんですね。
俺なの。
はい、ただ目上の人を評論するのは俺ですね。じゃあ2人だな。
そこもボケかな。
いやー、だからこの返しを試してんだろうな。
ただ批判はできないです。
そうだね、
怖いんで、僕ら小心者なんで。
そういう理由、
うん、ヘタレなんで。
だからこれ収録じゃないとこではできますよ。
全然普段はしてます
よ。普段はもう愚痴の応酬ですからね。
ゴミみたいな人間なんで僕らただね、これがもし耳に入ったりとかね、はい、批判なんかそんな簡単にしてたら、
う
ん、
まあそうです、
大変なことになります。
悔しいのが大前提ですかね、我々としては、
うん、1回戦でもう毎年落ちてるから、
ね、2回で行ったことないんだから。
再エントリーもしてんだから、こっちは。今年はしてないけど、
再エントリーで落ちた人の精神力考えてみて。
2回エントリー料を払った時のね、あの虚しさね、うん、
再エントリーで受かったムートンの嬉しさ、あれありゃしないよ。修学旅行っていうコントを知ってるんです。知っていただいてるんですね。
YouTube にあるからね。
あれしかないんだよね、逆に。
うん。
何点取れてたか。
でも修学旅行のネタは一応あの NHK のオンバトプラス、うん、はい、オンバトトライアウト。
爆笑トライアウト。
爆笑トライアウト。
はい。
っていう番組で449トライポイントですから。
はい。ユリアリクと同点でしたから。
うん。だから何なのって話になるけど、
うん、
その何点取れたかいきます？
いや別に、だからキングオブコントについてはこの後多分触れるんじゃないですか。もう時間もないけれども、うんうん、だから修学旅行出たら何点取れるかだけでもね、シャラーさんの
730ぐらいはいけると思うんだよね。
そんないく？後半変えないとダメ。こう、うん、
あのね、あの得点って。うん、審査員の人って、うん、だって何点、まあボタン全部あるらしいんですよ。
10点まで、
10から0まで、うん、10から1までかな、分かんないけど、うん、でもさ空気読むじゃん、うん、みんな。
そうだね。
だからどんなつまんなくても、
うん、
やっぱ6は入れるでしょ。6か7、ね、下手したら7。
そうだね。
だからみんな1987の中で、
うん、
ね、選択するわけじゃん。
そういう理由、
うん、そうなってくるとさ、全員が例えば7つけても700点なわけだから、
うん、
したらだって俺らのこと、もし好きな人がいたら10点つけてくれるわけじゃん、
うん、
例えば嫌いだとしても
7は最低、
767つけるでしょ、
うん、
そうなってくると
なんだよその予想、すごいな。
そうなってくるとまあそんぐらいいくんじゃない、いくらなんでも。
そういうことをシャラさん聞きたかったんじゃない
と思うんだけど、ね、いや、はい、そんな900取れますとか自信はないですわ。
まあそうですね、
正直ね、
15年前のネタですよね。はい、ありがとうございます。続きまして、ネタ作りの天才小林さん、
はい、
舞台芝居もピカイチな大渡さん、こんにちは、
はい、
お二人に聞きたいことはたくさんあるのですが、今日は応援メッセージだけに留めておきます。元ブラさんのファンになってから笑うことが増え、人生が楽しくなりました。元ブラジル代表さん最高、秋さんよりいただいております。
ありがとうございます。
ありがとう。
素晴らしいコメントじゃないですか。こういうコメントで全然いいんですよ。別に質問しなきゃいけないとかそういうことじゃないですから。
1年ぶりぐらいじゃない、こんな普通の、普通の、
そんなそんな、いや毎週聞いてます、頑張ってくださいみたいなのとかね、あ、いいですね、いただいたら嬉しいですよ。
笑うことが増えたということでね、
うん、
減らないことを祈っております。
ただちょっとアキさんに一つやっぱり謝らなきゃいけないことあるんですけど。
何ですか。
さっきマイバスケット行きまして、
はい、
僕が好きなバーリアルラガーっていう、
はい、
ビールがあるっていう話して、
うん、
毎日差し入れで持ってきてくれて、
はい、
違うって俺ダメ出しまでしたじゃないですか。
あ、こっちじゃなかったよと、はい、違う方のバーリアルだったよってことを言ってましたよ、
ね、で僕がいつも買ってるビールを見たら、
うん、
その缶の中にどこにもバーリアルのバの字もなかったです。
え、
正式名称はトップバリューのラガービールってことだけで、もうバーリアル一切なかったんですよ。
でもバーリアル買ってきてくれてたよ。
だからそのバーリアルは別の発泡酒なんですよ、あれ。
はい、
僕が飲んでるのはトップバリューのラガービールなんで、はい、バーリアル関係なかったんです。
わわわ、どうしてくれんのこれ。
ただ昔はバーリアルラガーって言ってたのよ、あれを。だ、最近変わってんだよ。ああ、
命名が変わったの。
多分だよ。
じゃあそれは二人とも悪くないよ。
いや、ただもうすいませんと、いくら探しても僕が言ってるのになかったわけですから、
うん、あいつらそっか、探してくれたんだもんね、はい、それはじゃあ謝っとこう。
それ本当申し訳ないです。
じゃあ、アキさん最高って言ってあげてください。
アキさん最高、
ありがとうございます。ということで、コメントありがとうございました。
はい、
もう時間もね、随分経ってますよ。
そうなんですか。どのぐらい経ってるんですか。
もう25分ぐらい経って
る。はいはいはいはい。
どう、キングオブコント話したいですよね、せっかくですから。
はい、
夫婦の夫もう、まあ無事終わりましたんで、夫婦の夫もお話ししたいですけど、まあ、夫婦の夫なんか軽く感想みたいな。
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
あの、夜の企画のじゃんけん大会、
うん、
始まる前まで、まあ、リハの段階では不穏な空気流れてましたけど、
はい、
まあなんだろうな、皆さんのお力添えにより、
うん、
お客様の温かい声により、
うん、
無事盛り上がることができてよかったなと思いましたね、
うん、折島さんのね、
はい、
あれ当日やるって言ってくれて、
言ってくれて、
一人一人考えて自ら志願してくれてね。
ね
え、まあ、じゃんけん大会を発案したのは僕ですから。
いやまあそれ俺だけどね。
はい、
うん、決勝もちょっと言ってくださいよみたいなことを言って、舞台上で。
はいはいはい。
えって折島さんがビビってて。その時はなんで大渡君なんでそんな裏切るようなこと言うのみたいな目はされましたけどね、
まあワンパターンしか考えてなかったですからね。
まあそうなんです、
確かに。
だからまあ白旗一方ぐらいね言ってほしかったですけど、やっぱり折田さんやっぱプロ意識が半端ないから、
うん、
そんなんでは
中途半端なことできない
です。できないから、
あの人天才だから。だから
やるならやる、やらないならやらないなんで、
まあ、あの小津さんが、
はい、
企画に出たっていうのもレアですから
ね。あれレアですね、
うん、普段企画はもう私服で、はい、本庄こまりとして出ますから、
はい、堀田さんの振りとツッコミを抜け出て、
ああ
渡りと絡む、
そうか、セットじゃなくて、
そう、
おじさん一人歩きね。
だからあんまり絡めなかったね、俺おじさんと初絡みでしたから。ちょっとどう接していいのか分からなかったですけど、次回は頑張りたいと思いますよ、
キングオブコント見たんですか。
見ました。僕2回見ました。
2回見た。
今回2回見
ちゃった。それ何、そのモチベーションは何なの、その2回、今回2回見ちゃったみたいなのは。
やっぱりお笑いにかけてみたいっていうのあったんだね、自分の人生を。
そんな理由で。そっから2回見た。
1回見たんですよ。
うん、
でカモメンタルがめちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
で間違いないかの確かめでもう1回見ました、
ね。
はい。で結論はやっぱ面白かった。
あれ芸人が見たらさ、
うん、
すごいいい番組なんですけど。
あ、そうね。
やっぱり一般の人から見たらさ、
どうなんだろう、
長くない？4
分が？いや、あ、番組自体、ね、
自体が
確かにね。
集中力続く？4時間あんのよ。
うん、
あ、まあ事前に1時間ぐらいは前振りだったけど、
うん、
大会自体は3時間ぐらいあるわけじゃないですか。
そうね。
映画でもだって2時間とかなんでしょ。
そうだね。
って思ったのが、
うん、
あそこに出てさ、
うん、
滑ってる人とかも確かにいるんだけど、
うん、
やっぱりネタ選びの難しさ、
うん、
あの人たち、
うん、
あの決勝に来てる人たちって、
うん、
普段ライブじゃ絶対滑んないし、
はい、
もうお笑いお化けなんですよ全員。
そうですね。
お笑いモンスターたちが出てるんですよ。
そうですね。
でも他にも受けるネタいっぱいあるわけ。
あるね。
でもあえてあのネタをやって、
うん、
まあやっぱ芸人が見ててやっぱり滑っちゃう、
うん、
ことあるわけじゃないですか。
要はお客さんには受けるけども、
うん、
芸人が見てるとイマイチみたいな
のもあるよね。やっぱネタ選びの難しさ、
うん、
でさ、
うん、
やっぱり1本目 ってこけちゃうと、うん、そうやっぱりお客さんも見る目視点として、
そうなんだよ、ね、
もうこっからの巻き返し無理じゃんとかも思ったりとかしちゃって、
う
ん、
そうなん
だ、ね、そういうのが響いて、ね、やっぱ2本目も滑ったりしちゃうわけじゃないですか、
うん、
でさっきこの大会が長いっていうことを言ったでしょ、
うん、
で俺思ったんだけどやっぱり8組ネタやりまして、
うん、
上位5組が2本目やるとかがよくない、
うん、そうだね、いやそれはそう思うよ。後ろシティがかわいそうなのは、うん、トップってやっぱり点数が低いわけじゃん。
あ、さすがにね、いきなりみんな10点もつけづらいもんね。
そうでしょ、
みんな空気読むんだよあの芸人の人って。
2回目やるじゃん、
うん、
かわいそうじゃない。だからその1000点取っても多分無理だろうみたいなことになっちゃうから、
そうそうそうそう、
まあそれか俺全部1回1回点数つけないで8組見てもらうっていう。
1回目は
1回目はは
あ、
でオンバト、オンバトじゃない、あオンバトじゃない、これオンバトじゃない、だから自分の気に入った人に1票入れ、
投票、
投票、まあ、座漫才方式でもいいですけど3票持ってて、
なるほどね、
入れるとか、それならトップバッターの不利とかないじゃん、
まあ、得点にこだわる必要もないしね、
うん、
実際確かに
あれはあまりにもトップバッターが点数低くて 2本目のネタやるのはかわいそうっていうのがある。
あの審査員の得点公表してほしいよね。あの
だからそれが
だから審査員って言うぐらいだったらさ、
うん、
だってやっぱりあのザマンザイにしかり、うん、M1 しかり、
うん、
審査員の人がいて、
うん、
この人は何点をつけたんだっていうことが、
うん、
発覚するから、うん、リアリティがあるわけじゃないですか、
うん、
で芸人100人がつけてるけど、
うん、
誰が何点入れたのかっていうのは分かんないけど、
うん、
じゃあ例えばそこは難しいじゃないですか、誰が何点入れましたって表バンって出られたら、
うん、
で例えば無記名でもいいから、
うん、
例えばある人は、
うん、
鬼ヶ島に8点つけました、
ああ
でその人が後ろシティには9点をつけてましたよ、ああみたいな、
そういうことだけでも、
ね、そういうことだけでも、
そうだね、
やっぱ出していかないと、
うん、
だって下手に例えばじゃあ鬼ヶ島嫌いだったからっつってさ、
うん、
2点とかつけたりするやつ いたかもしれない、まあいないけど、いたかもしれないじゃん、
うん、
いないけどね、
うんうん、いないでしょうね。確かに鬼ヶ島は芸人に人気ありますよね。
すごい受けますよね、
うん、だからあそこだよね、結局世間とのズレが生じやしないかって。
そうなってくるとやっぱりだから結局のもうここもう何年もやってましたけど、
うん、
この芸人が審査するっていうことの難しさ、
うんうん、そうね、
うん、
まあまあまあいろいろありましたけど、時間もないんでね、
ええ、
そんなに深くはあれですけれども、
ええ、
もう一回見ようかな、キングオブコント。
もう一回見ないと分かんないよ。
俺2回見てるけど、
うん、
もう一回見よう。
いや5回ぐらい見ないと分かんないもん。
そうだね、
だって本当のことは
カモメンタル、
本当のお笑いは。
そうだな、
いや10回かもない
や5回や10回
って
ことで
しょ。だってな、一般の人っていうのも変な話だけどさ、
うん、
お笑い好きの人だとしても、
うん、
3時間あの番組を、
うん、
テレビの前にいて、
うん、
集中して見てた人が、
うん、
何人いるんだって話なんですよ、
うん、
はっきり言って。で途中でご飯食べに行っちゃう人もいるか、はいはいはい、例えばトイレに行くかもしれないし、うん、何メール電話がかかってきてメールしたかもしれないし、うん、ネットやりながら見てるかもしれないし、うん、まあ、難しいですよね。
俺わざと最近ね、
うん、
見たいのはあるけど、
うん、
撮って
あじっくり見る、
あの遅れて見るのよ、例えば8時からスタートのやつだったら、
うん、
9時ぐらいから見始めて、
何それ何それ
CM をスキップしていくと、
うん、あらやだ
え、
うん、
あらやだっていうのは
嫌なタイプの人間ですね。わかりますよ。
そうすると CM
時間の短縮でしょ。
そう、
俺が野球見てる時にやる方法でしょそれ。
ちょっと現代の時空に遅れてたはずの自分が追いつくんだよね、
うん、
現代に。
ああ、
うん、だってキングオブコントもやっぱり
大事じゃない、ああいうのは。
そうなんだよね。そうなんだけどね、うん、やっぱネタが見たいから。
またあれ時期的にもさ、うん、今9月ってまあなんとなく中途半まあ改変期だけど、うん、なんとなく中途半端な時期じゃないですか。
そうなんだよね。
でやっぱもういっそのこともう M1 もないんだし、うん、年末に
そうだね
やるともっと盛り上がると思うん
ですよ。それは絶対そうです。
それは絶対そうじゃないですか、
うん、やっぱりね、
うん、でもあそこに出てる人ってもうみんな全員がすげえやつらなんだからさ、
うん、
ねえあの人たちが漏れなく売れないんだったらね、
うん、
何なのってなるよね。
そうだよ。やっぱ準決勝出てる人だったから、ね、
準決勝ですげえ面白いやつらが50組ぐらい出て、うん、もっと出たのかな。その中でも受けたやつらがあそこにいるんですからね。
この間あの夜夫婦の企画で見届け人として立たされてた、
うん、立たされてた
立たされてたっていう立たされてたわけじゃないけど、
うん、
何ですか、ツインテルと、
うん、
石倉の、
うん、あ、そっか、2組ともあれじゃん、
はい、そうですよ、準決勝
準決勝まで行った人じゃん。
そうですよ。
あ、あの現場にじゃあ行ったんだね。
そうですよ。
すご
そういう人たちを見届け人として立たせてるわけですから、
とんでもない行かれたライブですよ。
そうですよ、本当に。
夫婦の方が行かれてるわ
まあ、ぜひね、来年は2回戦は行こう
再エントリーしてでもね。
そうだな、
うん、
行こう、頑張ろう、
うん
うん、さあそういうわけで時間ももう随分経ちましたので、
はいはい、告知してください。
この辺にしときましょう、はい、まあ、10月19日ね、第3土曜日風の風ボリューム39ございます。夜のゲストは浜口浜村が決まってますね。
はい、
まあ、10月12ですか、
はい、
ホロッコの、
ああ単独ライブ
ホロタンが、
うん、
シアターモリエールの方でありますんでね。
でそこから何日間はあれでしょ、
はい、
達夫さんとか
鹿島さんとか、ね、
鹿島さんとかいろいろやるんでしょ。
周り5日間、我々の同士がね、
うん、
やりますんで
ぜひ
いろいろ行ってください。
はい、
はい、さあそういうわけで、以上でございます。じゃあ最後に、小林さん何か一言ございますか。
ございません。
ありがとうございます。そういうわけで以上、元ブラジル代表の MVPC でした。ありがとうございました。